2024年5月16日始まりました。佐々木亮の宇宙話。今日のテーマは、今回日本中でオーロラが見えた、世界中でオーロラが見えた、こういうのがあったけど、過去紀元前とかに遡ったり鎌倉時代とかに遡ったりしてみると、実は日本中いろんなところで、そして世界中いろんなところでオーロラ見えていた、そんな歴史の文献との対応についてお話しさせていただいて、そういう歴史書から昔の太陽の活動を類推するっていう天文学のアプローチ、こちらを紹介していこうかなと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思ってます。ということで、改めて始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが15話目を迎えるというところになっていて、まあ基本的には1話完結でお話ししてますが、もう最近は太陽フレアチャンネルと言っても過言ではないですね。今太陽超活発、なんならこのエピソードを撮っている5月の16日15日から16日にかけて、巨大な太陽フレアまたバコバコできてます。で、過去最大規模って言ってもいいのに匹敵するぐらい、あと一歩ぐらいの、そんな規模のフレアっていうのも発生していて、もう太陽フレアとか恒星フレアの研究者は多分世界中でワクワクしてる。で、なんかオーロラとか地球への被害とか前回話しましたけど、ああいうのって本当球体の太陽がたまたま地球の方向にフレアを起こしたとか、そういう時に被害とかオーロラって出るから、基本なんか爆発起きたよっていうのと被害が出るっていうのは結構乖離があるんですよね。だからまあ今回は心配ないんですけど、じゃあ過去にオーロラどんな見えたのっていうのは今回話していこうかなという、そんな感じになってますね。ちなみに最近はこのポッドキャストで月齢の紹介もしてますが、月の年齢月齢、今回は5月17日ということで、5月15日が新月だったところから少しだけふっくらとした月が見えている、そんな感じになってます。23日の満月に向けてどんどん満たされていく月の様子、みんなで一緒に観察していきましょう。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日は歴史書から紐解く太陽の昔の活動性、そんなお話をしていきたいと思います。太陽が今なんでこんなに爆発を頻繁に起こしているのか、これは昔から続く太陽の活動周期、これが関わってきてます。どういうことかというと、太陽っていうのは11年と呼ばれるこの数字11年の周期で活動的な時期とそうでない時期っていうのをこう一周して元に戻ってくるっていう、そういう周期を持ってるんですね。だこの11年周期によって太陽の元気さが変わって、元気な時はフレアたくさん起こすし、そうすると世界中、例えば北欧とか、 なんか南極北極付近まで行くとオーロラが見えるっていう、そんな感じなんですよね。でだから今はまさにその太陽が11年の中でも活発な時期となってます。実際の一番活動性の高い時期っていうのは2025年って言われてるので、今は2024年だからこそまだマックスではないんですね。マックスではないんだけど、もうそこにかけて今ものすごく活動性高いし、過去こうそういう巨大フレアとかが発生したタイミングとかを見ると、このマックスの時が一番っていうよりは、なんか前後 1,2 年とかそういった幅っていうのは持ってるかなっていう印象はありますね。ただまあやっぱピークの時が一番すごいっていうのは変わらずあります、事実として。でそんな中で、じゃあこの11年周期とか昔活動的だったそうでなかったとか、そういうのって 太陽の記録残ってるうちはわかるんだけど、天文学の技術が発達してきてるのなんて本当近年じゃないですか。僕たちこう生命とかそういったところに比べると、それに対してまあ太陽の活動って、まあ、11年の周期とはいえ、僕らが観測ができる期間でいうとまだ本当100年とか200年とかそういった範囲以外は分かんないっていうふうに考えちゃいますよね。その昔の太陽の活動を歴史の書物と照らし合わせて考えていくと、もうちょっと昔まで遡れるんじゃなかろうかというような、そういう研究のアプローチがあって、それに使われているのがオーロラなんですよね。ここまでの太陽フレアの話とかで、あの日本でも鎌倉時代にオーロラが京都で見えたっていう話したじゃないですか。あれってもうちょっと具体的に話すと、藤原定家っていう方が残した明月記と言われる、まあ歌集みたいな日記みたいなのがあるんですね。でこの日記の中に1204年の2月21日と23日に京都でオーロラが見えたっていうような記述がされてるんです。1日だけじゃなくて1週間のうちに複数回、京都のようなこう地球の中でいうと比較的下の方、緯度が低いところっていうので赤いオーロラが見えた。これこの書物の中では石器って書かれてるんですね。赤い気持ちの木というか期待の木というか石器って書いてあって、つまり赤い何かが夜空を輝かせていた。ここが結構注目のポイントだったわけです。ただまあこの一人の人が書いた日記に書いてある夜空が明るかった赤かったみたいな話って、どうもこう信憑性というかない可能性もあるじゃないですか。例えば、まあ、僕は今回オーロラ日本中で見えるってなったけど、ね、家の近くで北の方を見ようと思ったら北の方に町とかがあって明るいから、いやまあ確かにオーロラって言われたらオーロラだよなみたいなでも絶対にあれ町の明かりじゃんみたいな感じになってるのと一緒で、当時藤原定家さんの日記でもこの赤いオーロラが北の空に見えたってなっても、やっぱちょっと信用しづらいというか、そっちの方でめちゃめちゃ大きい山火事がなかったとも言えないじゃないですか。でそんなのがあった中で、これを裏付ける証拠っていうのが海を渡った先、中国の歴史書にあったんですね。これ宗史って書くのかな、あのそう、あの浮かん無理に木で歴史の史で宗史で、この中でこう藤原定家さんが明月記っていうのに残した2月の21日に太陽を観測した結果っていうのが記述されていて、そこではこう太陽フレアが発生する大元になる黒点と呼ばれるもの、この黒点は多分中学校高校の教科書とかには載ってたんじゃないかなと思うんですけど、簡単に言うと太陽の表面にある黒い点で、ここでフレアが起こるんですね。でこれがこう中国の歴史書の中ででっかいのがあったというのが指摘されているわけです。そうすると大きい黒点があるってことはフレア起きててもおかしくない。で それで藤原定家さんが残した記録見るとオーロラっぽいのが残ってるってことはみたいなね、そういうふうな裏付けでこの記録っていうのは今オーロラだというふうに信じられている、そんなお話も実は歴史的にはあったりします。でまあこれ1200年とかの話じゃないですか。驚くべきなのはこれ紀元前に遡ってもそういう記録があると。紀元前の680年から650年だ、今から2700年前ですよね、にアッシリアとかバビロニア地方、まあ現在でいうところのイラグとかバグダード周辺ですね、ここに粘土板に刻まれたくさび型文字、ここに当時のこう天体現象とかを記録していた、まあ占星術とかやってたレポートがあるんですけど、これに赤光とか赤雲とか赤が空を覆うといったような、まあこれオーロラのことを指してるんだろうなっていうのが実は残ってたりするんですね、石板というか粘土板に。 で、この歴史の爪痕を残すオーロラっていうのは、実際にこれ他のこうアプローチで太陽の活動性とかを過去までぐーって遡っていくと、ここら辺紀元前というよりも、例えば中国の歴史書の時代とかのものもオーロラが見えてたりとか、まあ、そう、その時期オーロラが見えてた時期に太陽の活動性の高い他の証拠とかも残っていて、で逆に活動性が低いだろうと思われる時期にはやっぱりオーロラの報告っていうのは少ないんですよね。まあ、昔は今よりも空暗かっただろうし、街の明かりとかないからね。だから昔の方が多分オーロラ見やすかったんですよ、遠くに発生してたとしてもね。けど、まあ、この一致、太陽の活動性が高いと思われる時期の記録がたくさんあるものと、低いと思われる時期にそういう記録がほとんどないっていう、この対応っていうのがやっぱり歴史書を使うことで明らかになって、そうするとこう西暦1000年とか1200年とかそういった時期の太陽の活動まで類推できるというので、こうやって太陽の研究者たちっていうのは過去に太陽をタイムスリップさせて研究させているっていうね。実はこういう歴史書以外にも昔の太陽を紐解く鍵になる方法っていうのがあるんですよ。これが植物を見るっていう、植物を見る研究方法、これ不思議じゃないですか。またなんか歴史と太陽っていうのもなかなか紐づかないけど、太陽と植物、しかもその植物の年輪とかその中に太陽フレアとか太陽活動の証拠が隠れている、そんなお話もあるんで、次回はそういった太陽の活動を植物から類推する、だ今回の巨大な太陽フレアももしかしたら地球上に何かしらの爪痕を残している可能性があります。一体どんな爪痕が残っていくのか、このあたりを明日続きお話ししていこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで本題は以上ですね。アフタートーク入っていきましょう。もう最近太陽フレアやっぱ話題ですね。で今ありがたいことにApple Podcastで太陽フレアのこと知りたければこのチャンネルだよみたいなピックアップしてもらってて、でなおかつ太陽フレアのこと解説してみるとTwitterでいろんな人に興味持ってもらえて、でこうポッドキャストの注目度も上がって、それによって聞いてくれてる人も今いると思うんですね。本当にありがとうございます。でだから昔から聞いてる人はなんかようやく来たか太陽フレアみたいな感じかもしれないけど、やっぱ今まで馴染みなかった人は太陽フレアって何なんだろう、怖いなって思ってくれてる人がいるからこそポッドキャストめっちゃ伸びてると思うんですね。でありがたいことにですね、今アップルポッドキャスト日本全体のランキング13位となっております。いやーやばすぎて、最高3位なんですよ。で僕はこのポッドキャストで日本一位を取りたいとずっと言っておりまして、でその日本一位を取るためにいろいろ毎日更新して、どうやったら聞きやすいかなっていうのもやってみてっていうので、なんかそれが今報われてるっていう感じがすごいしてて嬉しいです。ありがとうございます。でこれなんかこうApple Podcastピックアップされてるから伸びてんじゃないのって見えるかもしれないんですけど、実は Spotify もやっぱ太陽フレアのおかげでめちゃめちゃ伸びてて、Spotify 今日本ランキング83位とかかなになってるんですよ。だからこう大きいメディア2つですね、 Apple と Spotify 両方でそうやってランキングに入れるようなそんな状態になってるので、ぜひぜひ太陽フレア気になってそうな人いたらポッドキャストをおすすめしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。でね、こういう太陽フレアの話とかは僕が集英社のウェブメディア読みたいで持ってる連載の方でもどんどんお話ししてるんで、文字ちょっと音声だと分かりづらいなっていう人はぜひぜひ連載の方でもチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。ということで明日も引き続き太陽フレアのお話、明後日もしてるかもしれません。太陽気になる人はどんどんどんどんチェックしてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話、 または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、Apple Podcast のレビュー、じゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。